始まりました歴史の時間。イエーイ。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、始まりました歴史の時間。私パーソナリティの日本史担当柳井です。
はい、田中です。
はい、この番組は、歴史上の人物エピソードなどについて、ゆるく軽くざっくりと現役高校教員である我々2人で迫っていくという、教養型エンターテインメント番組でございます。
はい、
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、戦国負け組列伝第2弾ということでね、また語っていきたいと思います。じゃあ早速ね、今日の主人公を紹介したいと思います。
はい、
天下分け目の合戦関ヶ原の戦いで徳川家康に挑み、豊臣政権の命運かけて戦い散っていった直上傾向の戦国武将、石田三成。はい、本日はですね、負け組武将石田三成についてね、語っていきたいと思います。イメージとかあります？
これもちょっと前回のね、明智に似ていて、あの有名だけど、よく知らないっていう。
確かにね、
負けたって感じはね、非常に印象は強いですけどね。あともう僕の勝手なイメージ言っていいですか？ちょっとせこい感じのね。
なるほどね。
なんかバタバタ動いたけど、あの家康にやられちゃうね、っていう感じ。
確かにこうどっしり構えるタイプではないかもしれない。
そうじゃない感じがする。
いや、もう確かにその通りで、まあ関ヶ原の戦いでね、負け組になったっていうことでは有名なんですけども、まあどうかな、その性格的にはね、結構嫌われ者みたいなイメージが強くて、なんていうのかな、性格もさっき言ったようにちょっとね、こすずるいじゃないけども、まああんまり器も大きくないし、あとはその武将としてのね、能力もまあ正直いまいちだったところがあるわけですよ。
その戦って、
そう
戦って強くない、
そう
そうだよな、なんか
戦場でこうね、なんかこう先行を立てるみたいなことがあんまりないタイプの人で、まあ結局それでこう関ヶ原でね、こう家康に戦う器ではなかったから敗れたんだみたいな感じで、こう批判されることもまあ多いです。正直
なんかこういっぱいあるんでしょうけど、美談みたいなね、そういうのがあんまり聞こえてこない人な感じがするな。
そうなんですよね。やっぱりそれってその勝者の歴史から見たその三成像なんですよね。
そうでしたね。じゃあ明智もね、そうでしたもんね。
そうやっぱり江戸時代にはこう徳川家康公に反逆を起こした大名ということで、三成をそのよく書きようがないわけですよ。
支配者はまあいつもね、いつの時代もそうですよね。
そうだから、今回はですね、そんな三成の、まあ、あの違った姿を見ることで、まあ、三成のことをね、知ってもらいたいと思います。
なるほど。
はい、ちなみにあの私三成めっちゃ好きなんで、
そうですか。
はい、今日はちょっとまた語らせていただきたいと思います。
柳井さんは家康も三成も、
そう、
なるほどね。
まあ、本当はね、家康がね、三成倒したんだから、まあ、その二人を好きっていうのはどうかなとは思うんですけども、どっちも魅力ある男なんですよね。
なるほどね。
はい、ということで今日は、石田三成について見ていきたいと思います。
はい、
はい、そしたらね、石田三成なんですけど、今日はですね、三成にまつわる三人っていうことで、戦国時代の武将三人挙げて、で最後にね、石田三成が死ぬ間際の最後の姿っていうのをね、見ていきたいと思います。
なるほど。
はい、三成にまつわる3人の武将なんですけど、まあ、先に言っちゃうと、1人目が三成の主君豊臣秀吉、2人目が、三成に仕えた軍師島左近、はい、そして3人目がですね、石田三成の、唯一無二の親友と言っていいでしょう、戦国武将の大谷刑部義継という人物です。
柳井さん、この秀吉は分かるけど、島と大谷は有名人なんですか？
まあ巷ではぐらいかも。
巷ではぐらい、そうなんだな。僕はね、まあ、あんまりあれだから。
そうですね、まあ教科書に載ったりするようなレベルではない。
そうなんだ。
歴史ファンはね、知ってるとは思うんですけれども、
うんうん、
はい、ということでね、まずあの三成 の主君であった秀吉との出会いっていうところからね、紹介したいと思います、三成と秀吉が出会ったのはまだあの信長がね生きてて、秀吉自身もね、大名として駆け出しの頃でしたね、
はいはい、
近江長浜城っていうところのね、大名になってたんですけど、
うん、
秀吉がその領内の視察とか軍事演習を兼ねて、うん、鷹狩りに行くわけですよ。
鷹狩りって何ですか？
鷹狩りっていうのは、うん、その要は野生の動物のハンティングをですね武士たちで行って、
うん、
まあ、同時にその軍事演習と領内視察を行っちゃうっていう、
なるほど、
そういうふうなこう、ものなんですけど、
うん、
まあ、領内で鷹狩りしてましたと、
うんうん、
で暑い夏の日で喉乾いちゃうわけですよ、
うん、
で秀吉がどっか何かないかなっていうことで、まあ、あるお寺に入るんですね、
うん、
で寺の住職に、住職喉乾いたと、うん、ね、茶を一杯所望しようっつって、うん、お茶を求めるわけですよ、
うんうん、
そこで寺の小僧のねちっちゃな小僧がお茶を持ってくるわけですよ、
うん、
まず一杯目はちょっと大きめの茶碗になみなみ抹茶をついで、で温度はですねちょっとぬるめなんですよ。
お、
まあ、暑い夏だからねちょっと気使ったんでしょうか、うん、それを秀吉がぐっと飲み干して、もう一杯っつっておかわり頼むんですよね、
うん、
そしたらその小僧が次はねちょっと茶碗を小さめにして、
うん、
量もね一杯目よりは少なめにしてやや温度は高めにするんですよ。
ほうほう、
あったかくする、
うん、
でそれ2杯目食って飲んだ時に秀吉がおこれは面白いなと思って、
うん、
あのもう一杯もらおうかっつって3杯目求めるんですよ、
うん、
そしたら最後はちっちゃな茶碗に熱々の抹茶を少しだけ入れて持ってくるわけですよ。
お、
ね、ほんでそれクッと飲み干して、ね、茶碗をね、置いて言うわけですよ、
うん、
気に入ったと住職、この小僧をね秀吉がもらい受けるっつって、要するに普通の人だったらねお茶をくれって言ったらお茶出すだけなんですよ、
うんうん、
だけどその小僧はそのお茶を出す相手の様子とか気温とかいろんなことを考えながら、うん、茶碗の大きさ量とか温度とか全部こう調整しながらその場で言葉で説明されることなく機転よくこう変えてくるわけですよ。
そういう意味ね、
うん、そんなちっちゃい子なのに、うん、そこまでできるのはかなり頭切れるやつだと。
お、
うん、秀吉はその自分自身が足軽出身で要は子分があんまりいないんですよ、
うんうん、
で子分を増やすことに必死で、そんな時にその寺で見つけた小僧っていうのが幼き日の石田三成だったんですよ。
うん、そうなんですか。
そうそうそう、だからもう、まあ、三杯の茶で要は大名の座を勝ち取ったと言ってもね、
すごいね、
過言ではない、まあ、三成のね、その頭の切れ具合がよくわかるエピソードなんですけど、
これはいい話でしたね。
そうそうそう、
選ばれる三成もいいけど、まあ、やっぱ秀吉さすがっていう感じもするよ、ね、
そうそうそう、多分ね、僕だったら多分お茶飲んでも何も気づかないと思うんですよ、ただなんか温度違うなだけと思うんですけど、
まあ、鷹狩りのことでね、こっちは頭いっぱいですからね。
そうそうそうそう、うん、でやっぱ、まあ、どっちもさすがだと思うんですよね、
うん、
で、まあ、実際秀吉政権をね支える有力な武将になるんですけど、まあ、基本的には役人としてその文官っていうのかな、
うんうん、
こう戦場で活躍するっていうよりは、
うん、
例えばその合戦に必要な兵力とか兵糧をこう確保したり、
うん、
そういう輸送に当たったり、そういう後方支援とか、
うん、
あとは戦争が終わった後の領国統治のためのこう働きなんかをするような、まあ、役人タイプの、
ね、なるほど、
戦国武将で、
ミスしないとかね、
あ、そうそうそうそう、
細やかさとかね、
そうそうそうそう
そう、
そうそうそうそう、で、秀吉もね、まあ、三成のそういう部分の才能をめちゃくちゃ買ってたんですよね。
なるほどね、うん、
まあ、やっぱり天下無双の人たらしの秀吉からね、
うん、
見込まれるわけですから、やっぱ三成っていうのはねすごい男だと思うんですよ。
確かに、
うん、これが武将として走り出しの三成です。
いや、これかなり面白い話でしたね、うん、
で、まあ、三成も一丁前にね、1万石以上持つ大名に、ね、なります、秀吉政権の下で、
うんうん、
で、三成もこう石高に応じてね家臣を召し抱えていくんだけど、
うん、
そこでスカウトしたのが、戦国時代の名軍師島左近っていう男なんですよ。これはね、三成よりも年をだいぶいってて、で一度はそのもののふの世界から引退してるんですよ。
ほう、
ね、名軍師なんだけども引退してると、
うん、
で三成からしたらやっぱり自分はその役人としての仕事は得意だけど、うん、戦場で活躍できないと、
うん、
その部分をこうサポートしてくれる家臣が必要だっていうことで名軍師島左近にね声かけるわけですよ。
なるほどね、
うん、でその時にあの三成が持ちかけた待遇なんですけど、
うん、
三成は当時、全部でね4万石ぐらいの領土をね治める大名でした、
うん、
あの4万石って言ったらねその、まあ、あんまり大きくないんですよ。
ああそうなんだ、
うん、あの計算ではねあの大名っていうのは1万石につき、
うん、
だいたい戦場に250人の武士を連れてくぐらいの規模なんですよ。だから4万石っつったらね戦争を起こそうとしても1000人ぐらいしかこう兵集めれないっていう感じ。
そういうねそうそうそう尺度があるんだな。
そうそうそう。でそんな時にですねこう三成は島左近のところに行って言うわけですよ、左近殿とぜひね、家臣になっていただきたいと、
うん、
我が領土は4万石あると、
うん、
そのうち半分の2万石をあなたに与えたいと。
あげるの？
そうそうそう。1000人しか家臣連れていけないのに、500人家臣スカウトのために使っちゃうわけですよ。っていうことで、まあ、普通ありえないんですよ。
うん、
この話、後で聞いた秀吉が、うん、三成、それはやりすぎだろって言ったぐらいなんだけど、
うん、
そんな話聞いたことないよってね、言ったんだけど、うん、まあ、島左近もね、もう一度は引退した身なんだけど、うん、そこまで自分のこと買ってくれるんだろ
う
と、
うんうん、
やっぱこう自分のこと分かってくれる人のために命かけてみようっていうことでね家臣になります。
へえ、うん、なるほどね。そうそう、いや全然せこくないじゃないですか。
そうなんですよ、だから誤解があるんですよ。やっぱ
誤解があるみたいなところは、なんかせこい作戦こしょこしょやって、ね、うん、最後関ヶ原でやられるみたいなね。
そうそうそう、
これせこくないな。
そうそうなんですよ。しかもね三成ってその後最後ね近江沢山19万石まで領土増えるんですよ。
お
だから5倍ぐらいになったんだけど、うん、その時に島左近に対して左近俺もね、もうだいぶね領土広がったから、うん、お前の石高も上げてやるよっていうふうに言うんですよ、
うんうん、
そしたら島左近がいや私は2万石として雇われたんでもうそれ以上はいりませんっつって、
へ、
ね、断るわけですよ。
へ、
なんかもう三成と島左近のその信頼関係が ね、
う
ん、
そうですね、
すごいなって思うんですけど、
うん、
まあ、この島左近ね、まあ関ヶ原の戦いで、まあ、三成と共にね戦い、まあ、家康に敗れちゃうことにはなるんですけども、
うんうん、
まあ、最後までね三成に付き従う、名軍師がいたということです。
なるほど。
うん、そして最後ですね、3人目に、石田三成の親友である大谷行部義継という、ね、
うん、
戦国武将です。もともとはね福井県の越前っていうところの大名なんですけど、
うん、
まあ、秀吉からねこう三成と同じでこう秀吉からこう可愛がられた戦国武将でした。
うん、
で、まあ、めちゃめちゃね戦争の能力とか高くて、
うん、
秀吉が生きてる時にねもしも自分が100万人の兵をね自由に動かせるとしたら、
うん、
ぜひ大谷行部義継に、その100万人を任せてみたいっていうふうに言わしめた男なんですよ。
ほう、
秀吉っていうのは超戦うまい人でしたから、
うんうん、
そんな秀吉が言うってことは、まあ、めちゃくちゃ優秀な軍人なんですよね。
いやでもその秀吉のね褒め方ね、
ああそう、
やっぱこの人は別に
確かにね、
分かってるよね、
うん、心の使い方がね、うん、うまい、うん、
なるほどね。
そう、まあ、ただねその大谷行部ね一つね、まあ、難点があってですね、これはひどい病気だったんですよ。
はあ、
雷病っちゅうやつですね。
あ、
今ではそのハンセン病っちゅって、
うん、じゃあ言われない差別を受けているような時もあったわけだ。
そうそうそうそうそう、うん、それでもやっぱ顔とかがそのねぐちゃっとなっちゃうから、
うん、
こう包帯を巻いたりしてね、まあ、包帯巻いたまま戦場に行ったりもしました。
うんうん、
もう最後はね体が悪くなってね馬にも自分では乗れないようなね、うん、状況だったんですけど。
そうか、
うん、ただまあ頭はねはっきりしてたんで、まあ、戦場出たらやっぱ活躍するわけですよ、指示出して、うん、
なるほど、
うん、で、そんな、大谷刑部なんですけど、まあ、三成が、家康にね、戦いを仕掛けるっていうことになりました、
うん、
その時あの三成は近江沢山19万石と、
うん、
で家康の方はですね領土はまあ200万石以上ありましたから、
うん、
まあ、要は10倍以上のね、
うんうん、
敵に立ち向かうっていうことで普通に考えたら負けるんですよ、
うん
うん、まあ、器が違うじゃないですかやっぱり、
うん
うん、で、まあ、大谷義継は三成からねこう共に家康を討ち豊臣秀吉様がね作った世をねこのまま保とうっていうことでね、うん、刑部一緒に戦おうって言われるわけですよ、
うん、
関ヶ原のね前夜に、うん、ただまあ大谷刑部はやっぱり頭のいい男ですから、
うん、
これは勝てないなって分かるわけですよ、
うんうんうん、
で三成に言うわけですよ、三成お前はね人望がないと、お前についてくるものがいくらいるか分からないと、
うん、
いたとしてもな裏切りなんかで戦えるか分からないと、
うん、
家康殿が勝つこれはと諦めろって言うんだけど、うん、まあ、三成はいや豊臣家の命運をね、守るためには家康を討つしかないんだって聞かないわけですよ、
うん、
で、まあ、その日はもうそれで別れるわけですよ、大谷刑部が最後ね三成とね次会う時は戦場ぞっつって、
うん、
次はお前と戦う時だっつって去っていくわけですよ、
うん、
ただこう親友だからその帰り道にいろいろ思い出すわけですよ、
うん、
ああ三成とはちっちゃい頃から秀吉様に可愛がってもらえたなっつって、
うんうん、
でその時にねこうふと思い出すんですよ、その大阪城でね、
うん、
秀吉が催した茶会があったんですよ、
うん、
名だたる大名がみんな出てて、
うんうん、
その秀吉が立てたお茶をこうみんなでその場にいたみんなでねこう、うん、大きな茶碗使ってこう回し飲みするっていう、
へえ、
そういうふうなこうお茶会が開かれてたんですよね、
うんうん、
ほんで、大谷義継のもとにこうでっかいこう茶碗がこう回ってくるわけですよ、
うん、
でそれ飲もうとした時に大谷義継の顔からね、
うん、
こう海がねポチャンって杯の中に落ちちゃうわけですよ、
うん、
ハンセン病だからね皮膚がこう溶けちゃったのか、でそのポチャンって音がその場に響くわけですよ、
あ
で雷病は、まあ、当時やっぱり差別も受けたし、
うん、
そのかなりやばい病気なんだと、
うんうん、
いうことでみんなから恐れられてて、
うん、
でそんな刑部のその顔の膿がね入ったお茶もうみんな飲みたくないわけですよ、
うんうん、
だから大谷刑部こう回すじゃないですか、
うん、
みんなねもう飲むふりだけなんですよ、
うん、
口をつけたふりでお茶は飲まないわけですよ、
うん、
でそれがそのまま秀吉のところに戻っていったら、
うん、
それは秀吉が立てたお茶を飲まなかったってことになるじゃないですか、
うん、
めちゃくちゃしらける失礼じゃないですか、
なるほど、
そうだからねそれはねもう絶対ダメなんですよ、そんなことにしちゃ、
うん、
でもしそんなことになった場合にはもう大谷義継はもう腹を切るしかないんですよ、
ああ、
ね、ほんでもうそこでもうねガクガクなってるわけですよ、
うん、
どうなるんや一体と、そんな時にこう三成のもとにお茶が回ってきて、
うん、
三成がグッと全部飲み干すわけですよ、
お
ほんで秀吉におかわりを求めるわけですよ、
お
こうやって、まあ、大谷義継のピンチを救うわけですよ、
うん、
まあ、当時はねその医療も発達してなかったからこれはねまあ、その雷病にかかってもおかしくないと思われてるわけ、
うん、
まあ、そういうリスクを冒して三成はこう大谷刑部を助けるわけですよ、
うん、
でそれを関ヶ原の前夜にね思い出すわけですよ、
はあ、ね、
ほんで、あ三成を、ね、見殺しにはできないっつって最終的には関ヶ原で三成と共に家康と戦うようになるわけですよ、
はあ、もうここら辺は計算云々より友情ですね、
そうそうそう、もう負けるって分かってても三成と共に戦うっていうことですから、
うーん、
そうやって考えるとねこう三成の周りにはこう三成のことを認めるやっぱりこう立派な人たちがいるわけですよ、
うんうん、
ね、どうでしょうか、まあ、こうしてね、うん、石田三成は、まあ、関ヶ原の戦いで天下人徳川家康に挑むと、ね、まあ、そして最後はもうね まあ、また関ヶ原の話はねどっかでしたいと思うんで、
うん、
まあ、またそれは取っといて、まあ、結局敗れます、
うん、
三成は、
うん
ね、そして、まあ、三成の最後ですよ、ね、
うん、
結局家康側に捕まって捕虜になってしまって、
うん、
京都でねこう処刑されて晒し首になるってこと決まります、
うん、
で京都に連れてかれるわけですよ、京城に三成が、
うん、
まあ惨めな姿ですよそれは、
うんうん、
普通の武士だったらもう腹切っちゃうわけですよね、
うん、
恥かきたくないから、武士にとってはこう恥とはすなわち死だから、
うん、
普通はもう腹切っちゃう。だけどね三成はあえて切らないわけですよ、
うん、
最後まで命を捨てないと。でまたそれ見て周りの人はあいつは腰抜けだと、
うん、
命が惜しいんだというふうに批判するわけですよ、
うん、
まあ、そんな中ね三成が、まあ、そばにいた見張り役の男にね言うわけですよ、ちょっと喉が渇いたと、
うん、
ね、処刑される前にね喉が渇いたと、
うん、
ね、白湯などないかと、なんか飲むものないかって言ったら、うん、見張り役が飲み物はないけど柿ならあると、
うん、
あのフルーツの柿ね、
うんうん、
柿でも食べて喉でも潤すかというわけですよ、
うん、
それに対して三成が、いや柿は丹の毒だと、
うん、
丹の毒っていうのは、まあ、腹を下しちゃうってことなんですよ、
うん、
まあ、三成柿がどうもダメだったらしいんですね、
うんうん、
だから柿は丹の毒だからそれはもう断るって言うんですけど、そしたらその見張り役がね、
うん、
今から処刑されるのになんで腹を下すことなんかにいちいちお前はこだわってるんだっつって、
うん、
まあ、せせら笑うわけですよ、
うんうん、
でそれに対して三成が言うわけですよ、
うん、
ね、まあ、凡夫には分かるまいと、ね、凡人には分かるまいと、ね、志を持つ者というのは最後の最後まで自分の志をなんとか果たすために命を惜しむものなんだと、
うん、
ね、これが俺の生き方なんだというわけですよ。
そうね、
うん、まあ、そして最後はまあ処刑されていくわけですよ、
うん
うん、まあ、そうやって考えると、まあ、確かに嫌われ者の部分もなきにしもあらずではあるんですよ、
うん、
なんかこう何でも物事はっきり言っちゃうし、
うん、
その周りの人との和とかよりもこう結構自分の中での正義っていうのを重んじる人で、
うん、
だからまあ仲違いしちゃって結局関ヶ原の時にはまあ必要以上にこう敵に回しちゃったんですよね。
なるほどね、
秀吉の子分たちをね、
うん
うん、まあ、そういうところがあるんだけども、まあ、三成っていうのはやっぱり自分の中での正義、自分で作ったルールっていうのをね最後まで貫き通して、まあ、死んでいったわけですよね。やっぱそういうのを見ると三成のことをねやっぱ僕もすごい好きですね。
いや素晴らしい人でしたね、
うん、
これは。
あ、分かりました。
大変大変共感をね、共感というか、うん、いいじゃないですか。
いやそうなんですよ、
うん、
ね、
いやこの友達出てきちゃった時にはもうね、
うん、
これ最高ですね、
うん、そう、
うん、
やっぱりねこういう風に歴史にはね埋もれてることもねたくさんあると思いますから、
はい、
まあ、こういった形でねこれからもいろんな人物取り上げて語っていきたいと思います、
はい、発掘していきましょう。いい話を ね、
はい、ということで、やりきりましたね。
やりきりましたね。
はい、
しかしおしゃれですね、昔の人はそのね、
うん、
お茶3杯飲んでスカウトとかね。
ああ、そうそうそうそう、
うん、お茶飲み干して友情とかね。
そうそうそう、確かにね、う
ん、いやなんかね、うん、今の我々はっきり言ってもらわないと分かんないっていうね。
そうそうそうそう、
行動で読み合ってたんですね、
うん、なんかやっぱ今はね合理化でね、
うん、
分かりやすいものばっかりが求められますけど、
うん、
まあ、昔の日本人ってこう言葉にしなくても
ね
相手のことを思いやったりして考えてね、こう行動することができたのかななんていう、まあそれがね日本のね、まあ古き良き美徳だとは思うんですけど。
そうですね。
どうでしょうか、
うん、
ね、では次回もね、戦国武将ね負け組に、迫っていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いいかな、じゃあ、
はい、
はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう、
はい、
さようなら。
さようなら。